水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今井キャスター、リスナーの皆さん、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
2018年が皆様にとって良い年であることを願って、やりません。
はい。
年末に愛の風鉄道に乗って魚津まで行きました。
はい。
その時車内放送を聞いてると、女性の車掌さんが次は東富山ですと放送した後、Next stop is 東富山と英語アナウンスもしてくれました。
はい。
別にどうっていうことないかもしれませんが、私はなんか嬉しくなりました。うん、ああ、この車掌さんは外国人のことも考えてやって、くれてるんだなと思ったんですね。
はい。
でも私の考えは、まあ、ちょっと間違っていました。うん、というのは、行きつけの居酒屋で美味しくいただいた後、帰りの電車に乗ると、今度は男性の車掌さんも同じように英語を交えたアナウンスをしていました。会社全体で頑張っているんですね、と一段と愛の風鉄道が好きになりました。
はい。
まあ、今日の話題はアメージング富山ブリの照り焼きというタイトルなんですけど、はい、今から12年ほど前のことです。富山に赴任したばかりの私は富山の食べ物の美味しさに魅了され、単身赴任をいいことに寿司だの刺身だのと毎日のように食べ歩きました。
はい。
うまいこと、新鮮なこと、そしてお値段リーズナブル、いいとこばかりだなと喜びました。
はい。
ところが一つわからないことがあったんです。それはブリの本場富山なのに、関東でいうブリの照り焼きという料理がお品書きにないんですね。
うん、
不思議だなと思いました。しばらくして富山を知るという講演会があり、富山市内の名店五万石のオーナーシェフ、安井常夫さんの話を聞く機会がありました。
はい。
安井さんは実は滋賀県長浜の出身で、京都、東京、大阪の割烹で修行した後、昭和46年35歳の時に、富山に料亭五万石を開き、その後一貫して富山の和食の世界で名を挙げました。うん、調理師会長にもなりました。
はい。
話が格段に上手で面白いんですね。うん、なぜ富山に根を下ろしたのか、すると安井さんは圧倒的に素材が良いから、
うん、
と答えました。なぜ五万石という店名ができたのか、そしたら富山前田藩の石高10万石なので、その半分を目標にと思ってこういう名前にしたというんですね。
はい。
面白いんです。うん、その安井さんが実は、富山にはブリの照り焼きがないんです。初めて富山に来た時、ブリの照り焼きがないので、ここは田舎だなと実は内心思ったそうです。
うん、
しかししばらくして富山の寒ブリを扱った時、ない理由が分かったそうです。しっかり脂が乗っており、タレをつけるとそのタレを弾いてしまうんだと分かりました。
はい。
これも安井さんを富山に引きつけた大きな理由だったと話してくれました。
うん、
納得し、それ以後ますます私はハマりました。寿司もブリトロ、焼き物もブリ、それにかぶら寿司、ブリ大根、まあ今ではもうマグロはいいやという感じですね。
はい。
去年私は実は20回富山に来ました。
はい。
やはり新幹線が開通してから本当に便利になりましたね。
うん、
以前は越後湯沢乗り換えで列車の遅れを気にしながらあの旅でしたけど、今は隣町に出かけるような気分で新幹線に乗ればいいんです。
うん、
私の新幹線乗車駅は大宮ですが、輝きの2つ目の停車駅が富山です。
はい。
さあ今年は私は何回富山に来ることができるでしょうか。心配は自分の健康、それに財布の中の状況です。
うん、
どうか今年も富山の皆さんよろしくお願いします。
はい。この冬はですね、ブリの宣言がね早めに出たので、
はい、
これからあの20回以上になるんじゃないかなと思いますけどどうでしょうかね。
そうあればいいですね。
じゃあ、 あの今年のブリの、ね、味の感想もまたお聞かせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。